上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、1週間ぶりということで、上地先生、今週はですね、まあ、先週はちょっと日本の既得権益の問題っていうことで伺ったんですけど、はい、今日はちょっと逆に日本なんかすごいんじゃないっていう、うん、ちょっと明暗で言えば明の部分をね、
はい、
ちょっと私がこの間いろんなところを見てきたり人の話を聞いたりした中でちょっと尋ねたいと思うんですけど、よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
一つはですね、まず私の実体験なんですけど、
はい、
昨年の6月頃に、まあ、ちょっとフラッと奈良行ったんですよね、うん、でこう、まあ、確かに観光客も多いんですけど、まあ、実感としてはインバウンド2割ぐらいかなっていう、
うん、
まあ、京都はもう全然違ってたから、うん、まあ、奈良はこんなもんかと思ったんですよ。ただ今年年明けて5日かなの日にまた奈良行ってみたんですけど、同じような場所あったんですが、
うん、
8割から9割インバウンドなんですよね、
うん、
なんかね、これは何なんだろうっていう、
うん、
ちょっとこの半年ちょっとでなんかこう外国人の日本に対するなんかこう なんつう魅力っていうんですか、
うん、
こうそれをすごい感じたんですけど、その辺、うん、何か先生のでこう感じたことってあります？
そうですね、まあ、その半年の間でどういうふうに変わったのかって聞かれちゃうとちょっとよく分かんないんですけども、はいはい、やっぱちょっとね、これまでなんか日本ってダメだよねみたいな話が長く続いてきたんで、で僕は今年は日本来産論がですね、久々にこう出てくる年になるんじゃないかなっていうふうに思ってたんです、去年ぐらいから、でなんでかというと、やっぱこれも僕 の仕事なんですけども、日本の株式市場が35年ぶりに高値を取るか取らないかっていうところに来ていて、で対照的に中国の株式市場が今大変なことになっていてですね、でそのアジアに投資していたお金が中国から日本に今来てるんですよ。
そういう流れなんですね。
だからそんなこともあるので、ちょっとね、中国っていうところがあったんだけども、今年はですね、日本、まあその投資的にも日本だし、まあ、それから今佐久間さんがおっしゃったような一般の方もね、ちょっとね、日本の見直しというのかな、まあ、あとまあちょうど円安で買い物も、美味しいものも安く食べるとか、いろんな条件も整ってきて、なんかね、今年はなんかちょっと日本ブームじゃないけど、そんなものがもしかすると起きるかもしれないななんていうことを去年ぐらいからちらっとは考えてました。
いや、僕もね、そういったところからいろいろ、まあ、自分なりにリサーチしてみたりね、ちょっとこうネットなんかでも情報拾ったりしてるんですけど、まあ、5、6年前かな、なんかコロナの前の時にやたら日本のメディアが、まあ、テレビ番組なんかでもね、日本の国がすごいって番組多かったと思うんですよ。でもそれはみんな僕もどっかちょっと冷めてたのですけど、まあ、日本がダメだから、なんか日本がすごいっていうことばっかしやってるような感じしたわけですよね。でそういう来日してる外国人捕まえちゃ、日本のいいとこなんか話す喋らせてるみたいな、
よくありますよね、天ぷら食べてどうだとかね。
で、まあ、まあ、ある種リップサービスだとかあるわけじゃないですか、でそんなことをなんか日本人が喜んでるってなんか寂しいなと思ってたんですけども、ちょっとそのやっぱりテレビじゃなくてこういった YouTube とかのね、動画をこう見てると、本当に日本のこういうとこが面白いし、この食べ物一つとってもね、まあ、一番びっくりしたのはこう、まあ、これ日本人が制作してる YouTube なんですけど、まあ、海外から来たお客さんに本格的な料理を食べさせるっていうのがありまして、例えば寿司だったら本格的な寿司、例えば本格的なカレー、本格的な焼肉とかね、
すき焼きとかね、すき焼き見たことある、
そう、まあ、大体一流の店に、そうそう、みんな寿司の概念が変わったのか、こんなに美味しい牛肉を日本人は育てて食べてるのかとかね、つまりリップサービスじゃない本当のなんかこう見てるし、 あと他にもあのこう外国人自身がこう動画でこう案内してると見るとやっぱり結構コアな場所行ってんですよね、
うん、
例えばこう神社でもちゃんと言われが分かっていてこういう神社を来ましたとか、うん、あの寺でもね、つまり単なる物見さんよりも何回も来て意外とこう、うん、日本に対する興味も知識もあってっていう、そういう人たちが日本にやってきて日本はすごいぞ面白いぞって言っている、そこがなんかね違ってきているのかなと思ったんですよ、
うん、
だからまああのなんていうんですか、日本人以上に詳しい人もいるしね、でまあ、 あのこういうインフルエンサーがこう、うん、パッと出すとそれにまたこうしてくる、だからヘビーリピーターみたいな人はもう10回来日してるみたいな ね、
ね、
そういう人もいたりするんですよ。
あの去年だったかな、あのテスラのイーロン・マスクが日本に来て、はい、うん、東京にあるなんだっけな、光のなんかアート、うん、なんとか、ごめんなさい名前が出てこない、はいはい、あのこれはすごいぞ行った方がいいぞみたいなものを、うんうんうん、まあ、ツイッター X でね、言ったらやっぱり人がいっぱいねさらに来て、うん、なんかほとんど外人の、観光客だそうです。
そう、この近くの木屋町にある、うん、まあ、餃子屋さんも、まあ、ちょっとね店名具体的に言うとあれかもしれないですけど、うん、そこも8割9割がインバウンドですね。
ああそう、後で教えてください。
でみんなそれをね知ってて来て、はい、やっぱり餃子も今海外でポピュラーのようで、
うん、
自分もね、あの本国で食べてるけど、
うん、
全然違う、この店をうちでやってほしいって言ってるイタリア人がいたりとか、ね、
あ、そう、イタリア人、あ、確かにイタリアはなんかなラビオリっ
ていうん
ですか、ね、あれも餃子ですもんね。
そう、あとドイツ人もこれは、今まで食べた餃子と違うとかね、だからそういうね、このにだ僕あの先生が結構あのアメリカで意外とそういう、まあ、インテリ層っていうかそういったまあセレブっていうかそういった意外と社会的地位高い人たちと結構会ってるじゃないですか、
うん、
僕なんかそういう人たちの日本の関心ってどうなのかなっていうちょっと興味あるんです
よ、
うん、
まあ、彼らはまあ昔からね、日本ってやっぱその金融の力はあったので、うんうん、日本にある一定のまあ関心と敬意みたいなのは持っていたのかなと、はい、うんうん、でまあ、日本文化に対してもね、
うん、
あの非常に興味を持って、うん、インテリってね向こうのインテリすごいんですよ、
うんうん、
源氏物語とか読んでる外人がいました。
やっぱりそうなんですよね、
うん、私読んだことないんですよ、恥ずかしいんですけど。
いや僕もないですよ。そう、あの読まなきゃと思いながら、まあ、通読になってるみたいなね、いやそこなんですよ。僕だこの間ね会った人がね、あのまあコロンビアから来てるんだけれども、まあその人もやっぱりなんて言うんだろう、あの見てくればねすごくちょっと、うん、あのなんて言うんだろう、ゴージャスな格好してておしゃれなんだけど、ちょっと見てくれがなんかちょっと一点こわもってなので、
うん、
まあコロンビアだからメディスンカルテルのなんかボスみたいな感じで見えるんだけど、でも現代日本文学の愛好者なんですよ。
うん、
安倍工房であるとかね、大江健三郎とかね、村上春樹とかね、
うん、
そういうのちゃんと読んでんですよね、
うん、
だからそういう人がねこう、うん、日本に関心を持ってやってきてるんだっていう、うん、なんかねそこがそうそれでね、今日は上先生このこと僕もちょっとお伝えしようと思ったのは、まあ僕らの年齢ではあまり聞いてないけどブルーノ・マーズってめちゃくちゃ人気のある、
うん、名前だけは知ってますね、うん、
まあ、歌手がいて、うん、で年明けに、まあ、7日間東京ドームを前にしたコンサートをやってたっていうね、うん、まあそれだけでもすごいんですけども、
うんうん、
まあ、東京ドームでそんなやってたっていうのはあのマイケル・ジャクソンとかあれ以来だと思うんだけど、うん、そうするとそのブルーノ・マーズが日本大好き東京大好きってこう宣言してね、
うんうん、
で僕の日本が好きななんか7つの理由みたいなことを言ってこうかっこいい動画をアップしてんですよ、
うん、
もう東京のあちこちを行って彼が飛び回って、うん、それもまた編集もすごくいいんだけど、
そ
うすると彼のフォロワーって調べたら、
うん、
3240万人いるんですよね、
うん、
で彼が日本大好き東京大好きってこれすごい公開じゃないですか、
うん、まあ、それはおそらくね公的な機関が宣伝する何倍何、ね、何万倍も価値がありますよね。
そうですよね、
はい、
だから おそらく広告費に換算したら1兆円とかね、うん、っていうようなこと言ってる人もいたんですけど、だそういう人たちがそのカルチャー、ね、ヤングカルチャー、まあ、ユースカルチャーですか、そういう人に影響力ある人が、日本いいぞ、日本かっこいいぞってね、なんか本格的に言い始めてるんじゃないかなって感じがしてるんですけどね。そういった、
ね、まあ、この間の京都の、はい、割烹屋さん、割烹で、たまたま食事してたら、はい、隣にカナダ人がいて、なんでこの店来たのって言ったらあのやっぱりなんか YouTube だか、なんかそういうのが英語版でなんか流れてて、評判聞きつけてきたんですみたいなこと言ってましたね。
だってかなり本格的な割烹の店なわけ
でしょ。まあそうですね。でそれで、まあ、前ちょっとここでも話したかもしれないけども、はい、僕その10月行った時にラーメンで、あの一風堂です、ビールとラーメンと餃子で9600円だったっていう話をしましたね。ニューヨークでラーメンビール餃子で1万、ほぼ1万円ですからね。で帰ってきてその京都の割烹で本当にあの最初からね最後まで美味しいのいただいて2万円なんですよ。安っと思いました。だから彼らからするとそういう感覚だと思います。これが2万円かっていう感じですね。
いやそうなんですよね。確かに円安も働いてるだろうし、それといや僕もやっぱり料理のバリエーションって日本やっぱりすごいんですね、同じ和食でもこうねいろんなね超高級からで1000円2000円ぐらいのランチ食べてもかなり満足度も高いですもんね、
そうですよね。
いやだからねそういう、あまあだから僕がまあそのこれからあの証券市場のマーケットもそうなのかもしれないんですけど、日本の注目がね、今までちょっと日本好きっていうとなんか恥ずかしいじゃないけど言わなかった、まあ、ある種セレブの人たち、富裕層、で実はお忍びで日本に何度も来てたっていうような人が、なんか今年は大っぴらに、いや俺日本好きだよ、もう何回も行ってるよって、なんかそういう風になってくのかなってと思うんですよね。でまあちょっとね今日は僕ばっかり話して恐縮なんですけども、その7、8年前の話かな、もうこれはある、あの京都で有力なあの坊さんから聞いたんですけど、映画監督のまあまあある言うナイト・シャラマンか、がお忍びで日本に来ると、で彼はすごいなんか日本の織物に興味があってね、西陣織が見たいと、ただもう暮れも押し迫ったとこだから、もう店もどこもやってなくて、その頼まれた坊さんは一生懸命探したあるあの西陣の織屋が、あまあそういうことだったらいいですよってこう店を開けて、まあ品物を見せたら、まあ、最初はなんかこの辺りっていう見たら、いやもうもっと本物を見たいっつって、まあすごい高いものを出してったら素晴らしいっつって2000万円か3000万買ってったって言うんですよ、キャッシュでね。だからそういうのがもう7、8年前すでにあって、で輪島の辺りでもこれもある、まあ、ちょっと今輪島大変なことになってるんだけど、あの辺りでも本物のあの本当に本格的な、いわゆる輪島塗りの工芸を見たいって、しお金はもう糸目つけないからって、そういう人たちは出社してもちょこちょこいたんですけどね、そういう人たちが今なんかもどんどん表に出てくるんじゃないかな。
だからまあ日本のものも、まあ、我々からすると日々接しているとなかなかその価値というのが気づきにくいんだけれども、まあ、外人から見ると非常に新鮮であったり、先ほどのね2000万円じゃないけども、いいものについてはもうお金いくらでも払うみたいなね、そういう人結構いると思うので、逆に言うとなんかポテンシャルあるかもしれないですね日本。
そうなんですよ。例えば、まあ、僕なんかはまあよう行かないですけど、やっぱり5万6万するような寿司屋もあるわけじゃん、まあ、普通に東京銀座行けばあるしね、まあ、で京都で言えばもう本当にそういった値段のするまあ、懐石料理の店とか、だからいくらでもそういう食でもね高級なとこありますもんね。だからそうするとまあさっき言った円安のこと考えよう、こういう割安感で、あの日本は楽しめるんだと思うとね、
まあ、僕の知り合いが言ってたんですけど、その京都のやつなんですけど、はい、まあ、美味しいお寿司屋さんなんですけど、最近外人 専門になっちゃったってました。
そうなんです。
まあコース5万とか言ってましたけどね。
まあそれでも安いんでしょうね、わざわざ食べようっていう人から見ればね。
どういうことなんでしょうね。
そう、そうなんですよ。だから何か僕らがその知らない、まあ知らない日本の良さっていうとちょっと陳腐に聞こえるかもしれないんですけど、なんかね、まあここの四条河原町のところに高島屋があって、で年末かな10月ぐらいに、まあ、別館新館 がリニューアルして、まあ、いわゆる高島屋ショッピングセンター TSC って形で、そこに入ったのが、例えば任天堂 のショップであったりね、そうするとそこにやっぱりインバウンドの人がガンガン来てるし、意外とあと日本人の若手のアーティストの作品を飾ってあるっていうか、まあ、展示販売しているコーナーがあったりとか、やっぱりそこ結構やっぱりインバウンド来てるんですよね。なんかそういうアートなんかもしかしたら日本の中でこれからもっと出てくるのかなっていう、ちょっとそういう予感もしてるんですけども。
まあ、ましてや京都というのはね、そういう文化の育まれていろいろなものがある、
うん
ね、本当に可能性のある町なんでね、
うん
うん、なんかうまく捉えていくとなんか時流に乗りそうな気がしますけどね、うん、
どうですか、その上地先生の付き合いの中で、例えば日本で要はもうまあね、何か新しいビジネスを展開したいとか、新しい ここに投資したいっていうような、そういう人たちは出てきてないんですか。
まあ、さっきちょっと言ったけどね、これまであまりにも日本スルーだったんで、まあ今だから逆に言うと日本見直しだ、とにかく今までは日本の企業というのが、あまりにも株主を軽視していたり、まあ無駄な経営、
はい、
をしていたところがあったというところで、まあ、株価がものすごい安くなって、資本に対して利益をどれぐらい上げるかっていう ROE という指標がもう世界でも最低レベルなんですけども、まあけどこれじゃいけないよねっていうのが、まあ10年ほど前に問題提起されて、それがまあちょについて、まあ、徐々に日本の企業もねグローバル基準になってくるところも出てきて、さあいよいよこれから本番っていう感じになってきたのが、なんか去年ぐらいからかなっていう感じがしますね。まあ、結構目が来てますよ。
そうですね、まあ、先週はね確かにそういう既得権益の話で、まあ、そういう業界とか業種はあるけども、一方でオープンになってる部分っていうのもあるわけですよね。例えば、まあ、不動産資産っていうのは買うのは自由だし、で、まあ、この界隈でも未だに眠っている、まあ、テナントとか、場所もあるけど、でもやっぱりここやっぱり数ヶ月の間にやっぱりこうなんていうんですかね、さら地になって何か建てるぞっていうところとか、今まで空いてたテナントがね、埋まったりとか、話を聞くといやこれ日本人じゃないんだよねっていうのが、やっぱり結構増えてきてしてるんですよ。
京都あれですか、やっぱり中国人が多かったんですか。
これ面白いのは、僕ずっと中国人の人たちばっかりしたと思ってたんですよ、確かにね、コロナ前は10棟まとめて買うとかね、町を、そういうのは実際僕も話は聞いたし、例えば1000坪2000坪の立派な日本庭園のついた、家が欲しいとかね、まあ、南禅寺の方にすごい大きな、まあ、オラクルの会長が持ってるとかこうあるけど、そういうものが欲しいとかね、まあいや額はって言ったら40億50億でもいいっていうようなのがあったんですよ、で全部中国人、だけどここ最近っていうか、まあ、こう数年の間に、いやヨーロッパ人が結構目をつけてるって言われました。
ヨーロッパね。
はい、あのね、ドイツ、僕が聞いた人はね、ドイツ人、フランス人。でね、まあ意外とその人はそのドイツ人なんですけど、インテリで、海外につまりドイツ以外に住むなら、もうドイツかフィレンツェかパリなんです。京都かパリかフィレンツェなんですって。
歴史ね。
そう。そこではだから、その3つしか関心がないから、だから京都はっつって、でやっぱりね、フランス人ドイツ人は意外とこう積極的にやっぱりか、 買ってる人たちいるって聞きましたね。まあ、だから気がつくと意外とこうすごいあの外国人が多い街になっちゃった。
なるほど。ちょっとじゃああれねあの国が広がってきているっていう感じなんですかね。
そうですね、要は、そのドイツフランスの方が面白いのはやっぱり投資目的、あ、若干あるかもしれないですけど、でもやっぱり住みたいと。まあだから本拠地は本国にあるけど、やっぱり別荘じゃないけど、もう一つ、まあ、マルチハビテーションみたいな感覚で言えばね、まあ、京都も拠点にしたい、だから日本に拠点作りたいけどそれは東京じゃなくて京都だと、っていう感じなのかな。で中国の人はさっき言ったようにでかいあの別荘みたいので迎賓館みたいに使いたいか、あとは町屋をまとめて買って投資ですよね。だからうちの近くでも中国の方が買った町屋っていくつかあるけど、いまだになんか手つかずのままになってますね。なんか動かしてないですね。なんか店をやるか何かも分かんないし、だから そういうところでなんかこう日本への関心っていうのがね、まあ、文化とか食とか安全とかそういうところをなんか再評価しようっていう方に向かってるのかなって。
まあ一時期ね日本酒が、ヨーロッパ含めてね、あのワインのようにこう、結構広がっていく時期がありましたね。
そうそう、だからそれで言うとね、まあ変な話ですけど日本酒の蔵を買いたいっていう中国人がいましたよ。これはまあ全然僕の本業じゃないんですけど、まあ、あなたも出版やってるか顔が広いだろうからっていうような形で間に一人日本人が入ってるんですけど、まあその日本人っていうのは中国の企業の、まあ、日本ブランチの役員でね、で中国本社の人が中国で今富裕層に日本酒がすごい売れてると、でなのでそのもう輸入するんじゃなくてあのもう蔵元一つ買ってね、そこでブランディングして本国に流したいって話だったんですね。
まあそのお酒の蔵元買いたいというお話なんですけど、あのね僕の友達がね、M&A のスモールビジネスの、M&A の仲介サイトの会社作って立ち上げたんですよ。でそこ行くと例えば4代目の蔵元がね、4代目がいないので、誰かこの会社買ってくれませんか、みたいな、だからそういうのがいっぱい出てるんですよ。小さい会社売りたいみたいな、だそうすると今ね日本、まあ、その外人もあるかもしれないけども、その定年を迎えたサラリーマンが、第二の人生を、その会社を買ってね、やるとか、今そういうのは結構流行ってきてるそうですよ。
みたいですね。だから、まあ、おそらくこの辺り先生に僕伺いたいんですけど、ゼロから立ち上げるよりもそういう会社を買った方がいいですよね。
もうだからそのどれぐらいの利益が生まれてるかっていうのを見れるんで、そうするとね事業計画も立てやすいと思うんです
よね。立てやすいですね、最初から会社立ち上げてインフラを整えるって大変ですもんね。
まあ、その代わり儲かったりさ結構いい値段がしたりするんですけどね。まあ、
確かにね、それは面白いですよね。だからあの事業、今のねことで言うと事業承継が一番難しいわけじゃないですか、会社だから後継ぎがいないとかね。
今ね日本はこういう状況なので後継ぎがいないんですよ。
もうねうちの近くにあったいわゆる和菓子の名店って言われるとこだとこもね、まあかつて川端康成とかそういった文豪が愛した和菓子屋さんだったらしいんですけど、やっぱりあの継ぐ人がいないという形で閉めちゃいましたね。だからそういうのは、まあ、あの和菓子とか自営業だけじゃなくて会社でも結構あるってことなんでしょうね。
そうですね、本当あのサイトはねあの暇な時ねパラパラ見てると面白くてね、まあ、そういう、まあ、お酒の蔵元もあれば、まあ、社会福祉施設デイサービスとかが売ってたり、まあ、それこそ小さいやつだと、ネイルサロンとかね。だからネイルサロンなんか始めるときに、まあ、ゼロからやるよりも例えばその地域でね、もし会えば、もうすぐね100万、200万で、まあ、それなりのお客さんがいたりして、ビジネスがすぐできちゃうとかね。
あのそこはやっぱりですか、会社の売り買い、まあね、小さくたって M&A ですけど、その M&A っていうのは意外と日本の中でポピュラーになってきたって言えるんですか。
そうっすね。ちなみに僕あの 社会人大学院で企業価値の計算っていうのをやってたんですよね。例えばこの会社を買収しようとしたらいくらが適正価値なのかっていうそういう計算を学生さんにやらせてたんですよ。
へ
ー、うん、
あ、それはちょっと興味深いですね。
だからね、まあその日本の場合はなんかほら会社を買収するってなんか悪い人みたいな、
ハゲタカみたいな、
ハゲタカみたいな感じじゃないですか。まあただやっぱりその事業承継という延長で考えるとね、利益上げてる企業はまあやっぱり価値が高くていい値段で売れるし、まあ利益を上げてないといい値段で売れないわけですよ。逆に価値がなかったりするわけですよね。
まあ、だからただでもっていう場合もありますもん
ね。ありますね、うん、あるいはねもう本当にお金ね、つけてくれてみたいなものもないことはないんだけど、その代わり維持費が大変なんですけどね、
まあ確かにねそういうところはありますけど、だからそういうふうに見ていくと日本の中でのなんかこういわゆる価値みたいなね、さっき言ったそういう伝統的なものもあるし、そういった事業承継がままならない価値のある会社があったりとか、意外とその日本の中に埋まっている価値っていうのがもうちょっと掘り起こされていいのかもしれないですね、
そうですね、まあ、ぜひ京都は本当にそういう可能性が一番ある街かなと、日本ではね、今外人がどうだろう、結構来てるのがニセコ、
ニセコ
すごいですね、ニセコはすごいらしいですね、ほとんど外人で日本人が入れないところいっぱいあるとか言ってましたよね。
そう、僕ね、ニセコね、10年ぐらい前にスキーに行ったんですよ、その時でもこんなにいるのって感じでした、まあ、その時はカナダ人中国人っていうのが結構多かったのかな、それでホテルなんかも、ただホテルはまだまだ日本人の多かったんですけど、つい今年1月の頭にニセコ行った人に聞いたら、いやもう9割みたいな感じでしたね。
あ、そうですか。
もうだから外人しかいないホテルもあるしね、まあ、あと何億もするようなレジデンスがボコボコ立ってて、っていうような、だからまあ北海道で言えば今ニセコから富良野の南富良野の方になんかまたこうね、また割安感があるからって来てるって話聞きましたけど、だからその京都も街中だけじゃなくてもうちょっと北の方に、割安感の方に行くのかなっていう、まああと琵琶湖周辺とか
ね、まあ、先週ね、規制緩和とか、その既得権益をどう潰すかみたいなね、ちょっとそういう話が出たんだけど、まあ、イギリスの場合ね、昔1980年ぐらいまでは英国病ということで、今の日本みたいに長い不景気とね、賃貸にあえでいたんだけども、まあ、それを規制緩和、既得権益取っ払ってね、労働組合を潰すとかね、まあそういうことやって、でまあ、金融でいうとウィンブルドン方式って言うんですけども、もう世界からいろんなの呼んで、場代を安くして、つまり税金ほとんど取らない、その代わり、イギリスの会社じゃなくて外国の会社ばっかになっちゃったんだけど、ただそっから実は税金も入るし、お金落とすわけですよね、
そうですよね。
でそれで結果的にイギリスがね復活したんです。
だからどこで税収を増やすかね、どこで経済を浮遊させるかっていうのは、ちょっとこう考えないとダメですよね、僕もそれはね、僕は もっと外国人労働者が増えてもいいと思うんですけど、まあ、ちょっとそこはね、移民の問題もね、日本の中ではちょっとこう非常に、
ちょうど今ね、日本がそのね、先ほどから出てるようにこう注目されて人が来るようになってきているんで、なんかいいチャンスのような気がしますね。
そうですね、まあ、ちょっとね、今回はこういう話になったんですけど、ちょっと今、まあなんかね、移民の問題はなんだっていう、そういった外国人労働者のこともまたおいおい聞いていきたいと思いますんで、今週はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい。